次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に森田悦夫茨城自民党、斉藤秀明県民フォーラム、飯田俊雄自民県政クラブ、高崎進公明党の4人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の森田悦夫議員が質問を行いました。まず知事が県総合計画で目指す県民が日本一幸せな県とはどのような県で、その時の魅力度はどのような状況になっているのか、そして何を最も大きな課題と捉え、この4年間で何を達成しようとしているのか、との質問に対し、知事は、県民が自身の夢に向かって挑戦を続けられることが日本一幸せな県につながるものと考えている。様々なチャレンジに取り組むことにより、将来的には本県の魅力度が高まり、国内外から選ばれる茨城となっていると考えるが、その実現に向けた大きな課題は、急激に変化する社会への対応である。この4年間で様々な種をまき、挑戦していく意識を県全体に根付かせていきたい、と答えました。次に、新年度の予算について、知事は、どのような目的、目標を持って事業を推進していくのか、また、そのための予算を編成するにあたり、どのような考え方を持って臨んだのか、との質問に対し、知事は、時代の変化に的確に対応し、これからの茨城を切り開いていくため、平成30年度当初予算で、本県を将来にわたって発展させる様々な取り組みに着手した。新年度は、そこで蒔いた種から出た芽を大きく育てる年として位置づけ、事業の選択と集中の徹底を図り、新しい茨城づくりへの挑戦を加速させることとした、と答えました。次に、どんな理屈や事情があろうと、子供への虐待は絶対許されるものではない。尊い幼い命を守るため、虐待の撲滅に向け、茨城県子どもを虐待から守る条例に基づき、どのような取り組みを推進していくのか、との質問に対し、知事は、4月1日の条例施行を契機に、福祉相談センターから独立して中央児童相談所を設置するとともに、各児童相談所に子ども虐待対応課を新設する。また、児童福祉司の国基準を超える配置など体制強化を図るとともに、様々な機会を捉え虐待防止の機運醸成を図るなど、虐待防止対策を推進していく、と答えました。他に、安心の持てる保健医療福祉の一元的な支援体制の充実、ICT などを活かしての茨城産業リーディング県づくりなども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。まず、県北振興に特効薬はなく、負のスパイラルを断ち切るためには、県総合計画に基づき地域の特色を生かした取り組みを着実に進めていくしかないと考える。今後どのように県北振興に取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、県北地域が有する多様な地域資源を生かし、前例にとらわれず新しい発想でこれまでにない取り組みを全庁一丸となって進めていくことが重要。このため、県北振興チャレンジプランの各種施策を着実に推進し、活力と魅力あふれる県北地域づくりに向け、私が先頭に立って全力で取り組んでいく、と答えました。次に、今年10月から予定されている幼児教育・保育の無償化により、保育需要が高まり、待機児童問題の悪化が懸念される。今後、待機児童対策にどのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、市町村との連携を密にし、今後の保育需要の動向を的確に把握し、適切な保育サービスの提供に努めていく。このため、 県民のニーズに応じた多様な保育環境の整備や総合的な保育人材の確保を推進するなどの施策を効果的に実施し、待機児童の速やかな解消を図っていく、と答えました。他に、国及び県の当初予算、中小企業の人手不足への支援なども質問しました。次に、自民県政クラブの飯田俊夫議員が質問を行いました。まず、4月の改正出入国管理法施行を見据え、外国人に茨城を選んでもらえるよう、処遇や生活環境、相談体制の充実など、受け入れ体制づくりに県全体で支援すべきである。県は、仮称、外国人材支援センターを設置予定だが、その体制と支援策は、との質問に対し、知事は、センターに外国人材の就労支援アドバイザーを配置し、外国人材の発掘から県内企業との就職マッチング、その後の相談対応までを一貫して行う体制を整備する。また、外国人に対する SNS などを活用した PR を行い、働く場としての本県の魅力を発信するなど、選ばれる茨城県づくりを進めていく、と答えました。改正出入国管理法とは、新たな在留資格を創設し、外国人労働者の受け入れを拡大する法改正。国は人手不足が深刻な14分野で、2019年4月から5年間、約34万人の外国人労働者受け入れを計画しています。次に、農業分野への外国人労働者受け入れが始まるが、その雇用形態と県の対応・支援策は、との質問に対し、知事は、直接雇用が原則だが、労働者派遣による受け入れも可能。適正な受け入れ環境が確保されるよう、JA などと受け入れ推進のための体制を整備し、関係事業者に対し指導助言を行うなど、適正な受け入れへの環境整備をしっかりと進めていく、と答えました。他に、AI の積極的な利活用に向けた県の取り組み、災害に強い県土づくりなども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。まず、重複要請に対応できるよう防災ヘリの活用とともに、栃木県や福島県との広域連携エリアの拡大や埼玉県との連携を進め、運行体制を充実させる必要があるのではないか、との質問に対し、知事は、今年7月から開始する防災ヘリの補完的運行の実施に向けて、万全な体制で運行できるように進めていく。他県との広域連携範囲の拡大は、重複要請の削減など具体的な効果を検証しながら検討を進めていく、と答えました。次に、本県は全国比で若者の自殺率が高い。いじめや自殺の小さなシグナルをキャッチする上で有効な SNS での相談受付に取り組むべきではないか、との質問に対し、知事は、SNS は相談の敷居を低くする有効な手段の一つと考えられている。2019年度から教育庁で SNS による相談窓口を開設し、実証研究を始める。また、すでに実施している国や他の自治体の実績や改善点などを把握し、効果的ないじめ・自殺防止の相談体制について検討していく、と答えました。他に、児童虐待に対する学校の対応、不妊治療の支援策なども質問しました。